5月12日火曜日午後8時を回りました。ラクタのレディオタワー、今夜はこの曲からスタートとなります。聴いてください。ラッコタワーで先行。
先週に引き続きなんとか無事に存続できましたね。
今日もねこの2人でお送りしますよ、ラコタのベース塩崎啓司と、
うん、ギターの細川大輔です。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。
在宅放送
よろしくお願いしますよ。
お願いします。はい、良い子も聞いてるレディオタワーですけどもね、世間はいろいろとね、まだね、まだまだ外出自粛とかテレワークとかね、いろいろ大変な、ね、時期が続いてますけども、どうでしょう大ちゃん。
はい、
最近家での過ごし方は、
まあもともと家すごい好きだったので今全然苦じゃなくて、
変わらないってことでしょ。
変わらない、むしろね、前よりやりたいなと思ってて、でも時間がなくてできなかったことっていうのがいっぱいあった。
あ、本当だったら家に引きこもってもっとやりたいことがあったんだ。
そうそうそう、だそれをめちゃくちゃ今やってて、例えばだけど、あのドラムの打ち込みとかパソコンで作る音楽とかあるじゃないですか、はい、うん、でああいうのをめちゃくちゃ今勉強してやったりとか、
うん、
あと、譜面ですね、
うんうんうん、
譜面を今まで僕結構手書きで書いてたんですけど、
うんうんうん、
これを本当に、よく本屋さんで売ってるような、
うん、
俺らが子供の頃見てたような譜面みたいなのを自分で作りたくて、
バンドスコアね、
バンドスコアみたいなのを、うん、今ね結構自分で考えたフレーズとかは全部その譜面ソフトを入れて買って、うん、譜面ソフトに例えばなんかの曲のギターソロかっこよかったからコピーして全部譜面に起こして、資料にしていくみたいなの結構やってますね。
すごいね。
うん、
まあでもなんかそういう
クラシックギター始めて、うんうんうん、クラシックの曲やったりとか。
ああ。
うん。
いいじゃん。
いいでしょ。いやだからなんかすごい音楽、なんか今、まあもちろん仕事はテレワークしてるんだけど、
うん、
うん、その空いてる時間をもうすべて音楽に使ってるから。
うん。
なんかすごいこうある意味充実してるっていうか。
そうだよね。
うん。
いやー、それであれでしょ、アコースティックギターにはまってそれをこう弾いた音とかでお酒飲めるんでしょ。
いやもうそりゃそうですよ。
酔いしれるってやつね。
いやほんとそうですよ、うん、最近ねやってたのが一番面白かった、面白いって言ったんだけど、もう完全にこれ自分の趣味なんだけど、こうルナシー僕大好きじゃないですか、
はいはい、
ルナシーの曲をドラムから何から何まで全部一人で作って、でギターも完コピして、ストリングスとかも全部自分で打ち込んで入れて、全くルナシーと同じ曲を作るっていうのをやってますね。
それはね、なんか最初にさ、冒頭に面白いって言ってたけど、うん、面白いんだ、
うん、いやいやめっちゃ面白い。
あれだよね、ギタリストあるあるだけど、まずやっぱりコピーから入るじゃないですか。
そうですね。で
コピーのその先って完コピって言われる完全コピーじゃないですか。
ああそうですね、
運指も全部一緒に完コピして、うん、音色も近づけて、
そうそう、ニュアンスとかもね、ちょっと
そのさらに上の本当の完全なるコピーですね。
そうだからドラムとかもうひたすら、例えばうなしの曲で気になったらやっぱ譜面間違えてるんですよ。
まあまあまあまあ、わかる。
そうだからドラムだけの、うん、ドラム、うなしのドラム叩いてみたみたいのを YouTube で見て、それもコピーして打ち込んで、うんうんうん、みたいなのをねやってますね。
ああ、それはなかなかこの時間じゃないとできないよね。
そうそうそうそう、これだってね、そのすぐに何かバンドに関係できることじゃないじゃないですか。ただ自分の音楽スキルを上げるっていうだけなので、
うんうんうん、
まあ、今だからこそできることっていうか。
ねえ、いやいいじゃないですか。
いいですよ。こうギタリストあるあるで、こう何でも全部自分一人で完成させたがる節ってあるじゃないですか。ギタリスト
あるある。うんうん
うん。だ結構その感じを今やってて、まあ、これができればこの先。ね、バンド活動ちゃんとしっかり復活できるときになんか役立ってくるんじゃないかなと思って。
うんうんうん、いや、うん、そしたらさ、なんかこの流れで一個さ、ちょっと 一つメール読みたいんだけど、
はいはい、
あのリスナーのね、ちょっとは存じてるか、僕もなんか聞いたことあるような感じの名前の方なんですけど、番組リスナーひき肉ランチさんからのメールなんですね。高崎在住53歳。
それあれですよね、今一緒にやってくれてる人じゃないですか。
で大輔先生、うん、
はい、
ギターを楽しく学んで老後の趣味にしようと思うのですが、
うん、あ、はいはい、いいです。
何をどう始めれば無理なく楽しくギターと付き合っていけますか、という質問です。
あ、なるほどなるほど。
どうですか。
あれですよ、これはもうありますよ完全に。
何、
その僕あれだったじゃないですか、僕あのラッコータワーに入る前までっていろんな音楽学校とかでギター教えてて。
あ、そうだね。
そうで一番多い質問が、うんうん、なかなか家で練習しようと思っても手につかないって人が多いんですよ。その時にやっぱだからモチベーションを上げるためにはどうしたらいいかっていうのって結構大事で、
うんうん、
でこれ僕結構やってることなんですけど、まあ、あのひき肉ランチさんがギターを持ってるっていう前提でちょっと進めさせていただくんですけど、
う
ん、
はい、
まずね一番はね、まずギターを目につくところに置いておくんですよ、
うんうんうん、
なんか例えば買ったギター買ったばかりの人ってやっぱり大事にしたいから、
うん、
それこそあのすぐにしまっちゃうんですよケースの中に、
うんうんうん、汚したくないしね。
でもあれってそう、あれってギターを弾こうと思った時に一手間かかるじゃないですか。
まあまあ出すからね。
そう、あれがね実はモチベーション下げるやつの一つで、
うん、
だ思った時にすぐ弾けないとダメなんですよギターって。だから僕ねぶっちゃけ全部屋にギター置いてるんですよ。
へ
え。ちょっと例えばあの例えばリビングでご飯食べようと思ってご飯行ったら、あ、ちょっと今ご飯あと5分10分かかるみたいな、
うん、
でも部屋に戻り弾きたくないけどギター弾きたいなって時にはその今のギターを使って弾くんですよ。っていうふうにこう手に思ったら、
うん、
そう思ったらすぐ触れるみたいなのが結構大事で、はいはい、
うん、
あとはねもうひたすらなんか自分が好きな人の映像を YouTube とかでひたすら見まくる。
は
あ。で、あ、もうギター弾きたくてしょうがないって思わせることが結構大事で。
なるほどね。
うん、そういう意味では僕結構ねあのギターの、あ、あの漫画本とかもよくこれおすすめしてましたよ、うん、
ギターの漫画本。例えば、
まあ、例えばベックとかもそうだけど、
あ、
うん、まあ、俺の世代だとあのデスペラードって本なんだけど、
うんうんうん
うん、なんかあのテンションが上がらないなと思うときはあれを見ると、
うんうん、
モチベーションがすごい上がって、
うん、
あ、俺もやっぱこういう風にギター弾きたい、こういう人生歩みたいってもう一回なんか思わせてくれるっていうか、だからテンション下がってる時はそのアニメを見たりとか、
うんうん、
あとはなんかずっとやってたのがね、こうビーズの NHK がやってた特集があって、
うん、はいはい、
でそのビーズに密着するっていうやつだったんだけど、
うんうんうん、
それもねすごい、あ、松本そのギターの松本さんとかがすごいストイックになってる姿勢とかを見て、
うんうんうん、
あ、俺ももっとやらないとって思わせるような感じにしてたりとかしてましたね、
うんうんうん、なるほどね、
うん、
いや、そういう今日はギター界ですけど、めっちゃいい話してますけど、いいと思いますけどね。
ケイジ君もあれじゃないですか、ずっとベースを教えてたじゃないですか。
あ、そうですよ、僕も、
うん、
ええ、
どういうのを教えてました？
あのね、俺もあのね、大輔のその言ってた話とすごい近いんですけど、
うん、
ベースなんてギターより重いし、
うん、
あのなんだろうな、筋トレとかと一緒で、その筋トレしようかなって思う人ってその重たい鉄アレイとか見る段階でもう持ちたくないんですよ。
あ、なるほどね、
うんうん、でギターの F を押さえるって F がしんどくてそこで挫折する人多いじゃないですか。
そうですね。
なぜかっていうと手が痛いからなんですよ。
はいはいはいはい。
でベースにはそういう痛いとか重い要素は確かにあって、指で弾けば痛いし、うん、初めは
そうね、
うんうん、だからどっちかっていうと俺はこれを持つことによって姿勢が良くなるよとか、
ああ、はいはいはい、
でこれをやその持つことによって何かプラスアルファがあるっていうことを大前提として姿勢良くなるし、うん、指使いとか、まあ、それこそ、ね、脳の活性にもなるし、
うん
うん、でドレミも覚えられるし、しかもベースはリズム楽器でもあるよとか、なんかいろんな要素があるから、そういうところの魅力を伝えてましたね。
なるほどね、
うん、すごいやっぱり楽しいが前提じゃないとギターもベースもね、なんか辛いとか重いとか痛いっていう風な印象をつけちゃうのが良くないと思ってて。
いやそうですね、
うんう
ん、あれなんですよね、このだからレッスン行くっていうのもいいと思うんですよ、
うんうんうんうん、
レッスン行くって俺あれモチベーションを上げるために行ってると思ってるんですよ、うんうん、教えてもらうっていうよりは、
うんうん
うん、なんかギターに対するギターをやりたいって思う気持ちを上げるために、
うんうんうん、
レッスンに行ってると思うんで、
うんうん、
そうだ、モチベーションを上げてくれる先生を見つけるっていうのはいいかもしれないですね。
そうだね、いやいいんじゃないですか。
いやそんな感じで、ね、うん、ひき肉ランチさん大丈夫でしたかね。
ひき肉ランチさん大丈夫ですかね。
ちょっとメールも見てもいいですか。
そうね、はい、お願いします。
そう、それをこれに関連してるみたいな感じなんですけど、
はいはい、
ケイデさんに来てるメールでですね、うん、ラジオネームいちこと日太郎さん、
はい、
ケイジさんに質問です、
うん、
ツイッターで毎日チェキの写真を上げてて、それを見るのをすごく楽しみにしてるんですが、私もそんなケイジさんの真似をして、うん、チェキでミントの成長記録をつけ始めました。
ほうほうほう。
日々のあの写真たち、ケイジさんはどのように保管されていますか。なんか急に始めたもんね、ケージね、チェキね。
あれね、俺、うん、まあ正直ね、4月1日にさ、ほら、うん、群馬テレビの生放送があってね、その補聴をね、
うん、
初めてオンエアさせてもらった時のタイミングでメンバー5人揃ったじゃないですか、
うん、
なんか俺どっかでこっからこいつらと会えねえ気がするって思ったんだよね。
怖
いやいや、でも分かんない、
でもその通りだからね。
そうそうそう、うん、だけどまあ確かにその時ってまだ緊急事態宣言も出てないし、まあ、うん、でも世の中はちょっとどんどんどんどんいい方が全くその先が見えてない状態だったじゃないですか、4月1日って、
うん、
だから俺もその時に腹くくって、ライブはまあもしかしたらいつできるか分かんないけど、もうこの5人が揃ってライブができる日まで俺はこのなんだろう、生きた証みたいなのを毎日やってやろうって決めたの。
すごいね。
だから逆にこの自粛モードだから自粛するんじゃなくて、本当にさ日々ね大変なことばっかですけど、でもあえてそれを言葉にして、言葉というよりはどっちかというと日常の風景を切り取ったようなものを、だから写真っていうとさ、なんかちょっとなんかあれだけど、チェキって結構ほらすごくなんつうんだろうな、懐かしさとかこうなんかぼやけてくるじゃないですか、ちょっと。
そうね、うん、
だからそういう意味で俺しかもちょっとコレクター欲あるじゃないですか。
ありますね、
うん、だからね、俺びっくりマンを集めるのと一緒で、ビックリマン方式で、あのね、ファイリングしてんすよ。
ああ、しそう。ファイリングしそう、うん、
今もね、手の届くところにあるんですけど、こういうね、うん、ファイル、まあ、本当普通の写真のファイルなんでしょうけど、ちょうどチェキが入るんで、今、それこそ、そのファイル、ざーっと見るとね、うわーって思いますよ。その、大輔生誕とかやってるやつとか。
うん、うん、
緊急事態宣言出るときにそのテレビの写真を上げてたりとか、エアエロックスだったり、ああなるほどな、つくね作ったなとか、
あ、もうだってこれで30枚ぐらいあるってことでしょ。
余裕でだからあれですよ、まあ、5月ですからもう50ぐらいあるんじゃないですか。
でもなんか思うんだけど、やっぱり僕だってこう写真世代じゃないですか。
はいはい。
でもだから今ってもうさ、 iPhone で撮ってさ、うん、もう現像しないじゃん、はっきり言って。
そうなんだね。
そう、iPhone の中だけで見ちゃうんだけど、
データをね、
やっぱり、うん、 そう、やっぱりアルバムにしてその、ね、ファイリングして、うん、あれで見るのってやっぱりちょっと特別だよね。
いやー、分かってくれたか。
いや、俺ね、それめちゃくちゃ分かるんだよね、
うん、いや、これはね、うん、まさにね、そのさっきも言ったけど、ライブができてみんなこう、ね、笑顔で再会できる日が来たとするでしょ、まあ、来るでしょ絶対、うん、その時に、うん、俺入り口にこの写真ブワーって並べたいのよ。だってここまで耐えた奇跡じゃん、いい、ね、ここって、
うん、
で、まあ俺の個人的な思いだけど、なんかそれを、うん、ここまでみんなでこう乗り越えたっていう一個の証にしたいんですよ。だから、
ね、あえて
写真でデータで撮っとくんじゃなくて、物として撮っといて、うん、それを生で見に来れる日までなんか頑張ろうっていう感じ。
いいじゃないですか。
いいでしょ。そういう思いがあってやったんですよ、始めたんですよ。
いや、まあ、僕は分かってましたけどね。
嘘つけ何やってんだみたいな、さっきのなんか始めたねみたいな感じだったじゃん。
いや、でもね、素敵なことじゃないですか。やっぱ、ね、すごいいいと思うし、いい、ね、うん、ぜひちょっと完成を楽しみにしてます、
ね、はいね、うん、じゃあ 俺からもちょっと、もう一つですかね、
はい、
ラジオネームエミさん、皆さんこんばんは。うちでアイロックスありがとうございます。嬉しくて何回も聞かせていただいてます。女性アーティストの歌でもしっかり、ケイスケさんが歌った、片平里奈のリナちゃんね、女の子は泣かない、
うん
うんうん、ケイスケさんが女子にカラオケで歌ってほしい歌は何ですかってケイスケさん来てますけども、カラオケ、あ、ごめんなさい、おうちでアイロックスの話来てますが、大輔さんもね、はいはいはいはい、やってますよね。
そうなんですよね。なんか、うん、まあ、俺もちょっとなんか参加してみようかなっていう感じで。
いや、いいですよね。はい、もう当たり前ですけど。ケイスケ
と、うん、うん、ね、ケイスケと二人でやるの初めてだったし、
うん、
変な緊張感はありましたけど。
うんうんうんうん。
うん、
そしたら、俺と重田と大輔のどうすんの？
あれスポンジベイビーズ、ちょっとそろそろ逆にだ、この自粛期間中になんか進めましょうよ。じゃあ、
そうだよ、スポンジベイビーズやろうよ。
でもギターベースドラムだったらトリオでできるからね、なんかね。
ああ、そうだね、
うん、なんかちょっと考えてみてもいいかもしれないね。
ね、うん、
うん、
いいと思います。
いいですね、うん、まあ、オリジナルックスはねこの後も続きますんで。
そうだよね、そうだよね、
うん、
まあ、アイロックスの出演者のみんなもね、なんかこう心よく OK してくれてるんでね、いろいろカバー出していこうと思う、うん、引き続きということでね、
はい、ちょっとお楽しみにしといてください。
はい、はい、というわけでそろそろおしまいのお時間となりましたよ。
あらららら、どうでした？リモート。
いや、なんか2週やらせてもらいましたけど、これ、はい、ちょっとこなれてきちゃった感じはしますよ。これなんかね、特にあのギターベースの話なんてめっちゃ普通に、ああ、おもろいなって思っちゃった。
本当に良かった。もしかしたらね、編集でバッサリカットされてるかもしれないですけどね。
それ切られたらあんまなんか大したことねえぞ。いや、でも なんかこの弦楽器2人だからこそのあれでしたね、回でしたね。
いや、そうですね。
というわけで、ね、5月もうそしたら3週目なのか。もう、うん、そしたらもう来週再来週ってきたらもうね、もうあの我がラッコタウンのね、発見と国権の魔術師のね、誕生日も近づいてます。今も
うあれ、もうそのあだ名は古いですよ。もう
今何ですか？
今はもうあれですよ、映像の魔術師ですよ。
いや、そうですね、映像の魔術師ですね。確かにエアーイロックスをパソコン2台、携帯2台を駆使して放送した、放送し、もう放送しとげたやつですからね。
最近なんかゴム電話で話してて、
うん、
今俺こういうの欲しいと思ってるとか話するじゃない、うんうん、してたのね、しんちゃんと、はい、うん、そしたらなんか最近あの人欲しいもん全然音楽のもんじゃなくて映像のもんばっかになっ て、これがねって、あれ担当何っつって。
いや、まああのね、いや本当にね、これ聞いてるね、あのなんか配信したいなとか思ってる方ね、シンジジェット本当使えますからね。
そう、なんかもしかしたらそういうね、仕事始めるかもしれない
ですね。
うん、楽しみにしててください。
ね、よろしくお願いしますね。
うん、
はい、
そんなしんちゃんの誕生日がね、
そう、誕生日のメッセージとかもね、なんかね、うん、せっかくだから送ってあげてください。
多分、
ですけど、うん、新ジェットが多分出てくるじゃねえかな、そろそろと思ってますからね。
あん
ま
り、そうですね、ちょっと。
ここまで言ってお便りなかったら、マジでかわいそうだね。
皆さん、ぜひ、新ジェットにお便りをお待ちしておりますんで。ね、
はい、というわけでエンディングとなりましたが、まあ塩崎大ちゃんコンビはね、またいつかやりたいなと思ってるのと、うん、まあ今この自粛でも大変ですけども、うん、まあ皆さんね、なんかたくさんいい話ができそうな感じはしてますから、こっちももしかしたらしてるかもしれません、うん、もうどうですか、うん、大ちゃん。
いや本当そうです、僕らもすごいたくさんいろいろなこと考えてるし、
うん、
なんかね、嫌なこともたくさん多いけど、やっぱ一歩外に出てみてもらうと、やっぱすごい、もうどんだけ地球が美しいかっていうのが分かると思うんですよ。
すごい、
うん、だからなんか、ね、嫌なことだけじゃないって、やっぱり絶対こう、この美しい、ね、地球と一緒に生きていければ、こんな出来事にも絶対みんな対応できると思うので。
うん、
ね、自分の生活と家族を、ね、大事にしてもらって、この危機を乗り越えていければなと思います、
うん、はい、というわけでね、
最近なんかそういうなんかそういう本ばっか読んでるから、
ね、
そう、なんか世界とはみたいな本をばっか読んでるから、
わかるわかる、気持ちわかる、読みたくなる、
そう、読みたくな
る、まあでも絶対良くなるしね、僕らも音楽を中心ですけど、音楽中心とした何かいろいろ楽しみ、ワクワクするような発表もね、いろいろとしたいなと思ってるわけですから、はい、まあ引き続きね、来週もレディオタワー聞きながら少しでも元気になってね、明日も頑張ろうと思ってもらえれば嬉しいです。はい、というわけで、はい、お送りしたのはラッコターの塩崎啓二と
ギターの深川大輔でした。
最後はこの曲でお別れとなります。聴いてください、ラッコターで愛情。それではさよなら、
さよなら。